仏教大学仏ラジ。始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月2回この時間からお送りいたします。またこの番組の再放送は本日金曜日と土曜日曜日の午後11時からです。ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都のウェブサイト仏ラジのページにポッドキャストがアップされます。これまでの放送がバックナンバーとして全て何度でも聞いていただくことができます。合わせてお楽しみください。
仏ラジでは皆様からのメッセージや感想などをお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。ファックスは京都075-432-5806です。さらに仏ラジでは公式ツイッターとインスタグラムを運営しております。ツイッターアカウントは@仏_ラジオ @butu_radio です。インスタグラムのアカウントは仏ラジオ butu_radio です。今年度からインスタグラムの投稿内容を一新し、各放送回に関連した情報を投稿しております。両方合わせたフォローやいいねなどをよろしくお願いいたします。というわけで今日も元気に始まりました、仏ラジ。お相手は仏教大学社会学部公共政策学科3回生の中野元気と、
仏教大学社会学部現代社会学科3回生の長澤啓太でお送りしていきます。よろしくお願いします。さて、ついにこのコンビで放送することになりました。本年度の仏ラジのメンバーの中でもね、自称ラジオ好きを語る、まあ長澤中野ではあるんですけども、率直にどうですか、中野くん。
ついにこのコンビが来たなって感じですね。
あ、はいはい。
まあでも時間を忘れてしゃべくり になりそうな予感がプンプンしておりますけれども ね、
時間の許す限り頑張っていきましょ う、
ね。
ま
あ、僕もね、その普段からラジオを聞いてて、やっぱり自称ラジオ好きって珍しいんやけど、まあ、それがね、長澤くんのたまたまここで出会えたから ね、もう本当に嬉しくって、当初からラブコールをね送ってましたけど、一緒にやろうってね。
はい、
まあ今日はね、はい、最終回バシッと決めてね、ふさわしい回にしていきましょうね。
はい、2021年度仏ラジ最後の放送回ということで、スペシャルゲストを交え2本立てでお送りしていきます。はい、今までの感謝を込めて精一杯頑張りますので、リスナーの皆様も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではコーナーへ移る前に1曲お送りいたします。 TOKIO で Ambitious Japan です。どうぞ。
今更聞けない仏ラジってなーにー。さあ始まりました、今夜限りの特別コーナー、題して今更聞けない仏ラジってなーにーのお時間でございます。
はい、
さあこのコーナーではですね、私たち仏ラジメンバーが原点に立ち返り、そもそも仏ラジとは何ぞやというお話をね、リスナーの皆様に初めて聞いていただいた方でも分かりやすいようにお話をしていこうじゃないかというコーナーでございます。
はい、はい、まあね、 YouTube にあるよく、ね、何分で分かるみたいな、そういう解説みたいな感じですよね。
そうやね。でね、これまでの放送回振り返ってみたらさ、あの、それぞれの、ね、担当で持ち込みコーナーっていっぱいあったやんか。
はいはい、
それでは各放送回の中でしっかり丁寧に各コーナーは説明してくれてたんやけども、そもそも仏ラジ自体の説明ってあんまりお話できてなかったんじゃないかということで、
確かに言われてみたら、まあ仏ラジって仏教大学でどういう立場なのかとか、この活動を通してまあラジオっていうメディアにの捉え方とか全然ね変わってきたと思うんだけど、そこがあんま伝えきれてなかったからね、まあ自分たちと同じ大学生とか地域の方にもっと仏ラジオを身近に感じてほしいしね、早速やってみましょうか。
いきましょう。はい、
はい、とは言ったんやけども、どこから始めますか。
まあとりあえずどうしてじゃあ僕たちが仏ラジに参加することになったのかっていうお話をね、していこうかななんて思ってるんですよね。
いいですね、それ。聞いてるね、仏大生の中にもね、自分もやってみたいなって思ってる人いるかもしれないですね。まあ一番最初に知りたいとね、入り口そういうとこですよね。はい、というわけで仏ラジの参加方法についてなんですけども、実は仏教大学のグローカル人材 PBL という科目を履修することで仏ラジに参加できるようになっています。
はい、
中野くんはこのルートで入ってきたんですよね。
そうやね。でね、いきなりでもそんなグローカル人材 PBL って言われてもなかなかね伝わらないと思うし、
カタカナばっかですしね。
そうなんですよ。だからちょっと細かくねお話をしていこうかななんて思ってます。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまず仏教大学ではですね、学部共通で資格とか免許を取れる制度が があるんですね、うん、でね僕が所属している社会学部では、うん、その学部生向けにグローカルプロジェクトマネージャーという資格があるんですね、うんうんうん、でこの資格なんか難しそうですけども
難しいね、
まあ、要はねグローバルな視点で考えるっていうことと、まあ、地域のローカル、まあ、ローカルとグローバル合わせてグローカルってことなんですけど、はいはいはい、まあ、それをね地域社会で発展させるための知識とか、うん、あとは経験をね積んだような人材に与えてもらえるような資格っていうことで、うんうん、まあ、要は分かりやすく言ってしまえば、まあ、地域社会の課題を解決するために最善の策をね提案できる、そんな人に与えてもらえるような、資格となっています。
はいはいはい。
で、まあ、その能力を身につけるために受講するのがこのグローカル人材 PBL っていう授業科目になります。
おー、なるほど。じゃあもうブツラジはそのまあグローカルプロジェクトマネージャーっていう地域の課題を解決するための資格を取るために必要なグローカル人材 PBL っていう科目の中にまあ組み込まれてるってことですよね。
そうそう、授業の一つで。
うんうん、うん。
でね、まあ、そのブツラジでもその地域の方とたくさんコミュニケーションを取ったんやんか、インタビューとかそういうので、うん、だからそういったことも含めて、まあ、授業で通してその社会人の方との関わり方っていうかな、うん、そういうところも学べたかなって思ってますね。
資格のためだけじゃなくてね、うん、やこう社会人としてのマナーとかね、そういうことも学べるっていう科目なんですね、うん、
大事だしね、
はい。うん、まあ、厳密にはですねブツラジを含めてこのグローカル人材 PBL という科目には3つのプログラムがあります、はい、例えば京都府のジョブパークであったりとか、そうそうそう、うん、京丹後市の豊坂に関わったりとかね、うん、あったりしたんですけども、うんうん、その中でもまあ中野くんはブツラジを選んだということで、はい、やっぱりまあ冒頭にも触れたようにラジオが好きだからですかね、うん、
当たり前じゃないですか。
僕
は昔からラジオが好きでね、もう今でも車乗りながら聞いてるぐらいなので、うん、やっぱりそれが一番大きな理由かなと思ってるんやけど、うんうん、やっぱりそうやって普段から聞いてたら、まあ、自分が聞き側になるってなんぼでもできるというか、
まあないね、
だけど、うんうん、逆にその自分がパーソナリティというか喋り手側ってなれるってなかなかないじゃない。聞いてて
ないですね、
うん、だし、なんかそういう仕事に就かない限りはもう今後一生こんな機会ないからなんていうことで、
うんうんうんうん、
この大チャンスを逃すものかと、
ね、
もう即決でもうぶつらしに来ました。
なるほど。まあここでね並々ならぬラジオへの、ね、うん、情熱があるということなんですね。
そうですよ、はい。まあ、でもちなみに長澤君もラジオ好きってことやんか、
はい、
でも僕らと一緒のグローカル人材 PBL とはまた別のルートから入ってきたけど、
そうなんです
ね、それはなんでかっていうのはちょっと、
はい、まあ、僕はですね仏教大学の社会連携センターというところを通じて参加しました、うん、
はい。
ここではですね教育研究活動であったり、あるいは学生が主体となって社会貢献できる事業への支援と連携を行っています、
うんうんうんうん、
大きく7つのプロジェクトが展開されていまして、うん、その中でも僕は大学発信プロジェクトというところから仏ラジに参加しました。ほうほうほうほう。なので、まあ、事業への支援とか連携っていう立場、うん、なので、まあ、一応はボランティアなんですけども、ね、うん、まあ、取り組む内容としては、グローカル人材 PBL のメンバーとあまり変わってないですよっていうことですね、
うん、そうやね。で今話の中で7つのプロジェクトっていうのがあったと思うんやけど、
うんうんうん、
その大学発信プロジェクトの一つで今これブツラジね、うん、やってくれてるってことで、じゃあそれ以外にどういったプロジェクトがボランティアがあるのかなってちょっと教えてもらって、
例えばその京都北区の警察署の方と連携して青少年の立ち直り支援のプロジェクトをしていたりとか、あるいはね最近話題の SDGs ね、持続可能な開発目標であるんですけど、それを推進するプロジェクトなどがあります。北区だけじゃなくて日本国内とか世界に共通する課題でもありますので、もしねこの放送で興味を持っていただけた方は仏教大学社会連携センターと検索していただけますと、仏教大学のホームページ上により詳しい情報が見られます。ぜひお手確かめてみてください。
はい。じゃあその社会連携センターからまあ授業ではなくボランティアという形で参加してくれたってことで、
はいはい、
じゃあなんでじゃあわざわざ授業じゃなくてそのボランティアとして参加したの？
まあ実はですねこれは僕が仏教大学に進学した理由にもまあつながってくるんですけども、うんうんうんうん、僕高校3年生の時にまあちょうど受験シーズンですよね、
うんうん、あ、そうそうそう、
仏大のまあパンフレットを見まして、うん、社会学部のページにちょうど仏ラジの様子が載ってる写真がね、ありましてね、
うんうんうん、
まあ、仏大に進学したらねこんな授業取れてねこんなことできるんやと思って、うん、そう思って進学したんですけども、
うんうんうんうん、
いかんせんどの授業を取ればラジオができるのかが分からなくて、いつになったらできるんだろうなって思いながらも2回生を終えてしまったという、まあ、ちょっと悲しいね。
もうチャンスを完全に逃しちゃったと。
そうなんです
ね。だからその授業でね取ることができなくてと、
うん、もう完全に受け身で行っちゃったんで、まあそれもあるし、まあ、あのコロナもね、
うん、
あったからもう半ばからもう諦め気味だったんですよ。
ダメかなと、
うんうん、そしたらもうたまたま社会連携センターの方を通ったら、
うん、
ブツラジのことがモニターに映ってて、
あ、
ここやと思って、もうその勢いのままもう申請で、で今ここにいる感じって感じですね。
もうまさに運命の出会いっていう感じで、
ね、運命の出会いなんですけどね。ここで使いたくなかったな、その運はね。やっぱさ、ほら、うん、いや運命の赤い糸とかさ、そういうことをさ使いたかったやん、うん、
でもまあまあまあまあ、うん、でもその運命の赤い糸のおかげで、うん、僕らが今こうやって2人で ラジオ好きでね、
まあ、まあまあそうですね、まあ、
結果オーライじゃないかということで、うんうん、
まあそうですね、はいはいはい、
まあ、まあ僕と長澤くんの運命が感じられたところでなんですけど、まあこのようにですね、ブツラジメンバーがこの番組に参加するまでの経緯をご紹介してまいりましたが、はい、今年度のブツラジはですね、実際に地域に足を運ん でまたそこで得た情報を放送の内容にするというミッションがあったんですよね、
うん、
でもこのミッションに沿った形で、グル巡り、帰宅ウォーク、帰宅ブラ自転車の旅、そしてザ・サンズ・オブ・帰宅といった個性ある、番組をですね、うん、リスナーの皆様にお届けしてまいりましたと、
うん、
でもね、長澤くんはサンズ・オブ・帰宅から、はい、やってくれたと思うんやけど、はい、実際このラジオを通してどう思った率直な感想、
まあ、そうですね、まあ、このザ・サンズ・オブ・帰宅っていうのは、うん、もう大学生の視点からこう帰宅を見てみようってことだったので、やはりこう普段だったら届けることのできない大学生なりの視点っていうのは放送できたかなって思いますし、あとはまあその音楽なんでね、あの地域の人とのつながりがないとできないんじゃないかなっていうことを改めて確認できましたね。
なるほどね。じゃあ僕もだ、それちょっと話させてもらいたいけど、はいはいはい、まあ、やっぱり地域にね、話インタビュー聞かせてもらったっていうことで、
うん
うん、やっぱり生きた声を聞けたなっていう、だから自分が客観的に見てた街とやっぱりその実際そこで生活されてる方の、ね、うん、声を聞けたっていうのはすごい貴重な経験だったし、まあ、世界観に広まったかななんて思ってますね。
あ、そうです、うん、あとね、もう一つあの、うん、情報管理とかも、うん、その取材先の方とかね、コンタクト取るときに積極的にやってましたので、もう、ね、僕たちラジオの印象ってもともと高いと思うんでね、っていうよりはまあその責任感っていうところが ね成長あったかなと思いますね。
確かに僕らも取材ねさせてもらってる側から失礼もあったらあかんし、
そう、
ましてこのラジオっていう電波を使ってるからやっぱり内容にね違いがあったらダメなんで、まあ、そこをしっかり神経使いましたよね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、あのゲストの方呼んでね放送する回もありましたけども、うん、当日の集合場所とかあとリハーサルは対面でするのか、
う
んうんうん、ズームでするのかとか、とにかくも相手の方に迷惑をかけないようにっていうのをめちゃくちゃ気をつけてましたね。
うん、でもやっぱりそういったところでやっぱ苦労があったからこそ、その放送の後の達成感ってめっちゃすごいやん、
う
ん、
そうですね、まあ、あとは結果論になるんですけども、ブツラジの活動ってね就職活動にめっちゃ活かせるよね。
そうめっちゃ聞いてくれはるやん、
うん、
そうインパクトがあるんかな、やっぱりな、
そうそう、やっぱな、インパクト強いしね、この大学生でできないから ね本数だとね、うん、インパクト、そう、インパクトといえばね、ディープインパクトっていうのが昔いたんですよ、本当にもうね、あの無敗でクラシックの
はいはいはい、はい、後で終わって
ごめんなさい、はい、すいません、はい、好きあらば語ってしまうので申し訳ないです、はい、
ということでここまでお送りしてきました、はい、今更聞けないブツラジってなーに、いかがだったでしょうか。まだまだね語り足りないところはありますが、まあ、このコーナーを通しまして僕たちブツラジメンバーの思いを感じてもらえたんではないでしょうか、うん、最後になりましたが各コーナーにご協力いただきました関係者の皆様本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、今回の初めて放送でね初めて興味持ってもらったっていう方は番組のバックナンバーがポッドキャストでなっておりますのでぜひお聞きください、はい、ということです、
はい、番組はまだまだ続きますがここで一曲お送りしましょう。水木一郎でキングオブデビルです。どうぞ。カラスマ北尾寺にありますラジオミックス京都から仏教大学の長澤啓太と中野元気がお送りしていますブツラジ、後半も頑張っていきましょう、ということで、はい、ここからスペシャルゲストをお招きして番組を進めていきたいと思います、
うん、いや実はねこの中野長澤ペアで最後番組やろうってなってんか最終回、うん、
はい、
でその時に俺も混ぜてくれよってね我こそはっていう感じで自分から声かけてきた人
も1年いましたね、はい、普通逆なんですけどね僕たちがこう誘って、うん、さあどうしましょうって形になるんですけども、
まあ、ここでうだうだ言ってもしょうがないよね。
そうですね、
早く喋れたとにしてるので、はい、早速登場していただきましょう、
はい、
今日の参加してもらうのはこの方です。どうぞ。
いやふぅー、リスナーの皆様こんばんは。仏教大学社会学部公共政策学科3回生の藤原総一郎です。
はい、ということで藤原くんが来てくれましたね。
やった
ね、まあ、彼はいつも仏ラジオね陰で支えてくれた縁の下の力持ち裏方さんなんですけど ね、
はい、
まあ、ね最終回ということですし普段は喋ることがないのでね最終回ぐらいちょっと喋ってもらおうじゃないかということで、
はい、
まあ、藤原くんのあれこれも知っていただきたいなと思いつつも、うん、藤原くんから見た京都の地域の良さについてちょっとお話聞きたいなと思いますので、うん、お願いします。
はい、ここからは広島県から京都市北区に移住した藤原の目線で、
はい、
京都の地域の注目ポイントを少し紹介させていただけたらと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そういえば中野くんは滋賀県の出身だよね、
う
ん、
そうそう滋賀です。
京都はどんな感じ？
いや京都ね、まあ、新快速一本で来れる最高の遊びだってとこで
なるほど、
まあ、グルメありの買い物できの、うん、まあ、お寺とか観光地の非日常空間がありので、うん、もう大学生遊ぶにはもってこいっていうそんな印象があるんやけど、でも逆に藤原くん確か広島からやね、うん、でも広島から京都に出てきてその違いってなんか感じたことある？
そうだね、まあ、初めに実感したのは生活のしやすさだね、うん、例えばファーマインド有機バナナ、有機栽培バナナは、うん、広島では安くても300円だったのに対して、うん、京都では税抜きの198円、これは感動、
安い、ね、
買い物に2人に買ってました
あ、すごいね、藤原くんってバナナ好きなんですね、
う
ん、
あ、好きそう、好きそう、
いや初めて知ったからちょっと聞いてしまったんですけど、
いいいい、
はい、
うん、後味も最高なのでぜひとも試してみてください、はい、中澤くんは生まれも育ちも京都だけど地元民から見てはどう？は
い、そうですね、まあ、京都はねやっぱりこう観光地としてね、国内問わずね世界の人たちからも知っていただけてると思うんですけど、やはりこのコロナになってからね外国人の方がねどんどん減ってしまったんですけど、でもその分やはり国内の人がね充実して楽しんでいただけてるんじゃないかなとは思いますね。
なるほどね、まあ、徐々に観光というのにもね注目が集まってますね。さてそろそろ注目ポイントの紹介に参りましょう。紹介するのは宝ヶ池公園子供の楽園です。
おう、
はい、ここは北区ではないのですが私にとって非常に思い入れのある場所でして、はい、北区に隣接している場所でご家族で遊びに行かれる方も多いかと思います、ぜひ紹介させてください、
はい、お願いします。
宝ヶ池ですか。僕ね、個人的な話なんですけど、幼稚園の時に遠足でねそこ行ったことあるん
で、遠足で
ちょっとね楽しみなんでねちょっと
難しい、ね、
はい、お願いしますちょっと、はい、
はい、分かりました。あ、ところで、宝ヶ池公園子供の楽園は年齢で利用対象が制限される関係ない、つまり、幼児と児童その保護者以外、だけの入園はできないということなんですけど、これでなんか関係ないと思った方はいませんか？
確かに、
でもね、しかしながらこれはボランティアなら話は別なんです、中学生から社会人まで参加できます。
あ、でもじゃあこんなに熱弁してくれてるってことは、うん、藤原くんもボランティアに参加したことあるということで。
そうなんです、うん、私は実はボランティアは2回生から参加しています、大学生活でもあれボランティアをしようと思い立って環境に関するボランティアを探していたところ、プレイリーダーの募集の案内を見て応募しました。
なるほど、じゃあプレイリーダー、今プレイリーダーって言ってるんで、それってどういうお仕事な
の？宝ヶ池公園では、プレイリーダーという立場で、片付けから利用者の安全管理を行います、実際に山や川に行くため、ハチ、ムカデ、マムシ、シカといった野生動物にも注意して安全なプログラムになるようにサポートしています。
なるほど、
そっか、うん、あそこって山近いからそうやね、いろんな虫とかね動物とか出ちゃいますもんね、やっぱ危ないですからね、まあ、そのじゃあ実際にこう、具体的なこうプログラムって何をするんかちょっと教えてもらっていいですか？
はい、普段行われているのは子ども向けのイベントで、初めて参加したイベントは、縄文土器作りに挑戦だったかな。
おお、渋
そう、渋いですね、
渋いのもあります、まあ、粘土を形成して、最後に縄を使って模様をつけて完成、もちろん完成は、作品は窯で焼き上げて乾燥したものを持ち帰ることができます。プレリーダーは作業のサポートをしたり理想の形に近づけるために一緒に考えたりします。ところで私は鬼滅の刃のファンの子供たちからなぜか悪魔将軍と呼ばれていました。これ後日調べてみるとどうやら悪魔将軍は筋肉マンのキャラクターだことが分かりました。あ、まさに温故知新、知識の豊かさには驚きです。
あ、その悪魔将軍って鬼滅の刃に出てくるの？
いや、これが案外出てこない。
出てこないの、でもなぜか悪魔将軍って呼ばれてるんですよね。
そうなんです、
じゃあ悪口じゃないですかそれ、ただの
さ。いや、でも悪魔将軍はかなり強いキャラです、
ね、あ、そうなんですね。
じゃあ OK、ね、
あ、じゃあ OK なんですか？
うん、そうそう、もう他にはね、あの夏休みわんぱく自然教室水辺の生き物発見隊では近くの岩倉川で水辺の小さな生き物たちを探します。もちろんスタッフは事前に安全講習を行います、当日は万全の体制です、安心してご安、参加いただきます、あ、そういえば岩倉川ではプレイリーダーの先輩が、子供の楽園でかつて飼っていたナマズのために生きた魚を取っていたようです。私が大変ですね、ナマズの好物はカエルだと集めやすいですねと言うと、ああ思いつかなかった、食べさせてやりたかったと先輩が繰り返しつぶやいていました。
なるほど、
確かに調べてみるとナマズの一番の好物はカエルでした、
面白いエピソードがね、まあでもそういうのもねやっぱり子供時代からやっぱ自然に触れ合う機会ってやっぱり大事よね。
ないもんね最近はねやっぱりね。
僕もそのやっぱ滋賀県出身でもうちっちゃい頃から琵琶湖とともにね成長してきたから、やっぱり自然にはその教科書では分からないこともいっぱいあるからね、まあ、そういうカエルあのナマズのエピソードとかもやし、やっぱりそのね自分で実際体験してみるっていうことがやっぱり一番大事よね、
であれよね、京都人からなんか言われたら琵琶湖の水止めるぞっていう教育も受けてきたってこと
だよね。 あれはもう必須で、
なるほど、
そう、そうなん
だ、なるほど。最近実は参加したイベントは、フラットウォッチングというバードウォッチングで宝ヶ池を一周しながら、鳥の観察を行います、このイベントどなたでも参加できます、はい、当日は老若男女幅広く15名の参加者が集まりました。
なんかこれだけねいい情報聞いてたらなんかね近く行ってた自転車の旅 ね取り上げてもらってよかったの ね、
確かに
途中にねネタ寂しいな、もったいないな、
まあ、しょうがないね
なるほどね、はい、そうか、宝ヶ池では主には、カモやカバウが多く観察できました。稀、にカワセミの姿を見せ鮮やかな泡で一度は魅了していました、またカバウの翼は、思ったよりもこうゴツゴツしていて竜を彷彿させるものでした、スマホの写真になりますが後ほどインスタグラムとツイッターにアップロードします、ぜひご覧ください、はい、最後に、今後のイベントについてです。
イベント、
4月8日、はい、10時から12時に、宝ヶ池フラットウォッチングツツジに染まる、宝ヶ池の森を歩こうが行われます。こちら予約が必要です。参加希望の方は 京都市緑地協会イベント申し込むからお申し込みください。ボランティアも随時募集しています。放送後のツイッターでご詳細を、詳細をご確認ください。
はい、ということで今ちょっと気になったんやけど、藤原くん着てるそのパーカーってそのイベントのスタッフの、
そうそ う、 そう、あのスタッフはあの貸してもらえる。
へえ、ああだからずっと気になったなと思って
後ろのカエルにも注目
です。あ、カエル、
あと読むときもじゃあ、まあ、イベントが4月8日金曜日10時からということですので、まあ、詳細はですね藤原くん の、 そのパーカーとともに載せてツイッターに載せておきますのでご確認ください、はい、ということで、はい、ここまで藤原くんに、京都地域の注目スポットを紹介していただきました。藤原くんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございまし ました。
さてエンディングのお時間となってしまいましたが、はい、早くもですね来てしまって、
あら、
まあね、オープニングでもお伝えしましたが、はい、本日の放送をもちまして、はい、今年度のブツラジは終了となってしまいます。
そうですね、
長さん早かったですね。
あ、すごい嘘泣きしてるなんですけど、そうですね、まあ長かったようで短かったですね。やっぱり今もしかしてもね、やっぱりでもね、やはり終わり良ければ全て良しなんですよ。
いいこと言うね、
うん、ね、ここまでね、私僕の、ね、番組もそうですし、まあ、今日聞いていただいて本当にありがとうございました。はい、
さあいろいろ思いが詰まった最終回でございますけど、
はい、
さあ最終回にして初登場の藤原くんにも一言いただきたい。
はい、そうですね、あの音響と MC こう2つのこう役割を同時に、ね、こうできたっていうのは私の嬉しいところでございます。二刀流というのをあのできて嬉しかったです。
二刀流、
うん、そうですね、またあのこの1年というのはあの出し過ぎたぐらいの妨害の1年でした。ありがとうございました。
あ、もう大谷翔平選手もねもうびっくりの二刀流ということで、
ね、今年形楽しみですよ ね
さあというかで、次回の放送になるんですけれども、はい、少し間が空いてしまいまして、今年の秋頃ですね、はい、になります。でその頃にはまた新たなブツラジメンバーに、変わっていただきまして、放送をお届けしたいと思います、それまでリスナーの皆様には、しばしのお別れとなってしまいます。そして今日の番組の再放送は本日金曜日と土曜日と日曜日の午後11時からとなります。
はい、またブツラジでは、ブツラジは仏教大学の学食でも放送しています。ぜひ学食でお聞きになっている方は FM 87.0MHz もしくはスマホでリスンラジオというアプリをダウンロードしていただくか、ウェブでリスラジと検索し FM870 ラジオミックス京都のチャンネルにて、ラジオの本放送もお楽しみください。
番組への感想やメッセージをブツラジ公式ツイッターやインスタグラムなどにお寄せいただけると幸いです。よろしくお願いします。それでは最後にお届けする曲は宇多田ヒカクで One Last Kiss です。本日もここまで最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでの放送は長澤と
中野と
藤原でした。
それでは皆さんさようなら。